問題781。25歳の男性、川で溺れているところを発見され、川岸に引き上げられ、救急要請された。救急隊到着時、観察所見。意識、JCS300。自発呼吸はなく、脈拍も触知しない。救助者により、胸骨圧迫のみが行われている。引き継ぎ後、直ちに行う処置はどれか。一つ選べ。1番、酸素投与。2番、人工呼吸。3番、AED の装着。4番、ハイムリック法。5番、口腔内異物除去。問題781。25歳の男性、川で溺れているところを発見され、川岸に引き上げられ、救急要請された。救急隊到着時、観察所見。意識、JCS300。自発呼吸はなく、脈拍も触知しない。救助者により、胸骨圧迫のみが行われている。引き継ぎ後、直ちに行う処置はどれか。一つ選べ。1番、酸素投与。2番、人工呼吸。3番、AED の装着。4番、ハイムリック法。5番、口腔内異物除去。正解は、2番、人工呼吸。問題782。87歳の男性、真夏の昼、部屋で倒れているところを訪問してきたヘルパーが発見し、救急要請した。救急隊到着時、観察所見。意識、JCS300。呼吸数、30パーフン。脈拍、120パーフン。生。血圧、90、60mHg。体温、41度。傷病者は独居で、部屋にエアコンの設置はない。救急隊の対応として、正しいのはどれか。二つ選べ。1番、高流量酸素投与。2番、1% 食塩水の服用。3番、涼しい場所への移動。4番、アルコール面で、全身冷却。5番、乾燥バスタオルによる全身被覆。問題782。87歳の男性、真夏の昼、部屋で倒れているところを訪問してきたヘルパーが発見し、救急要請した。救急隊到着時、観察所見。意識。JCS300、呼吸数30パーフン、脈拍120パーフン、生、血圧90、60mHg、体温41度。傷病者は独居で、部屋にエアコンの設置はない。救急隊の対応として、正しいのはどれか。二つ選べ。1番、高流量酸素投与。2番、1% 食塩水の服用。3番、涼しい場所への移動。4番、アルコール面で全身冷却。5番、乾燥バスタオルによる全身被覆。正解は、 1番、交流量酸素投与。3番、涼しい場所への移動。問題783。鉛を透過する放射線はどれか、一つ選べ。1番、アルファ線。2番、ベータ線。3番、ガンマ線。4番、X 線。5番、中性子線。問題783。鉛を透過する放射線はどれか、一つ選べ。1番、アルファ線。2番、ベータ線。3番、ガンマ線。4番、X 線。5番、中性子線。正解は、5番、中性子線。問題784。放射線による人体への影響を表す単位はどれか、一つ選べ。1番、ラド。2番、グレイ。3番、ベクレル。4番、シーベルト。5番、キューリー。問題784。放射線による人体への影響を表す単位はどれか、一つ選べ。1番、ラド。2番、グレイ。3番、ベクレル。4番、シーベルト。5番、キューリー。正解は、4番、シーベルト。問題785。放射線による影響のうち、確率的影響はどれか、一つ選べ。1番、不妊。2番、脱毛。3番、白内障。4番、骨髄抑制。5番、染色体異常。問題785。放射線による影響のうち、確率的影響はどれか、一つ選べ。1番、不妊。2番、脱毛。3番、白内障。4番、骨髄抑制。5番、染色体異常。正解は、5番、染色体異常。問題786。放射線事故によるゾーニングにおいて、ウォームゾーンに設定するのはどれか、一つ選べ。1番、除染所。2番、応急救護所。3番、現場指揮本部。4番、救急車待機場所。5番、人的物的資源管理場所。問題786。放射線事故によるゾーニングにおいて、ウォームゾーンに設定するのはどれか、一つ選べ。1番、除染所。2番、応急救護所。3番、現場指揮本部。4番、救急車待機場所。5番、人的物的資源管理場所。正解は、1番、除染所。問題787。放射線被曝後、 1時間以内に出現する症状で重症化を示唆する症候はどれか、1つ選べ。1番、嘔吐。2番、口渇。3番、脱毛。4番、口内炎。5番、皮膚水疱。問題787。放射線被曝後、1時間以内に出現する症状で、重症化を示唆する症候はどれか、1つ選べ。1番、嘔吐。2番、口渇。3番、脱毛。4番、口内炎。5番、皮膚水疱。正解は、1番、嘔吐。問題788。高山病で重症と判断する兆候はどれか、1つ選べ。1番、頭痛。2番、睡眠障害。3番、おしん、おうと。4番、めまい、ふらつき。5番、胸部聴診時、断続性卵音。問題788。高山病で重症と判断する兆候はどれか、1つ選べ。1番、頭痛。2番、睡眠障害。3番、おしん、おうと。4番、めまい、ふらつき。5番、胸部聴診時、断続性卵音。正解は、5番、胸部聴診時、断続性卵音。問題789。減圧障害について、正しいのはどれか。2つ選べ。1番、搬送退位は、行外を選択する。2番、重症度に応じて、1から4型に分類される。3番、ヘリコプターでの搬送は、高度を高く保つ。4番、高気圧酸素療法が可能な医療機関へ搬送する。5番、症状は睡眠浮上後6時間以上経過してから出現することが多い。問題789。減圧障害について正しいのはどれか。2つ選べ。1番、搬送退位は行外を選択する。2番、重症度に応じて1から4型に分類される。3番、ヘリコプターでの搬送は高度を高く保つ。4番、高気圧酸素療法が可能な医療機関へ搬送する。5番、症状は睡眠浮上後6時間以上経過してから出現することが多い。正解は、1番、搬送退位は行外を選択する。4番、高気圧酸素療法が可能な医療機関へ搬送する。問題790。現場活動での酸素濃度の安全限界はどれか、1つ選べ。1番、21%。2番、18%。3番、15%。4番、 12%、 5番 9%。 問題790、現場活動での酸素濃度の安全限界はどれか、一つ選べ。1番 21%、 2番 18%、 3番 15%、 4番 12%、 5番 9%。 正解は2番 18%。 問題791、二酸化炭素について誤っているのはどれか、一つ選べ。1番、空気より軽い。2番、無味無臭である。3番、脱出限界濃度は 5% である。4番、3% 以上で中毒症状が出現する。5番、大気中の二酸化炭素濃度は 0.03% である。問題791、二酸化炭素について誤っているのはどれか、一つ選べ。1番、空気より軽い。2番、無味無臭である。3番、脱出限界濃度は 5% である。4番、3% 以上で中毒症状が出現する。5番、大気中の二酸化炭素濃度は 0.03% である。正解は、1番、空気より軽い。問題792、搬送時の凍傷部位への対応として適切なのはどれか、2つ選べ。1番、挙上する。2番、マッサージする。3番、水泡を除去する。4番、電気毛布で温める。5番、乾燥したガーゼで覆う。問題792、搬送時の凍傷部位への対応として適切なのはどれか、2つ選べ。1番、挙上する。2番、マッサージする。3番、水泡を除去する。4番、電気毛布で温める。5番、乾燥したガーゼで覆う。正解は、1番、挙上する。5番、乾燥したガーゼで覆う。問題793、25歳の男性、スキューバダイビング後、気分不快を訴え、救急要請した。救急隊到着時、観察所見。意識、生命。呼吸数、24パーフン。脈拍、92パーフン、生。皮膚は暖かく、脈拍は良好に触知する。この病態で重症を疑う症候はどれか、二つ選べ。1番、頭痛。2番、後半。3番、めまい。4番、筋肉痛。5番、しびれ感。問題793、25歳の男性、スキューバダイビング後、 気分不快を訴え救急要請した。救急隊到着時観察所見。意識、生命。呼吸数24パー分。脈拍92パー分、正。皮膚は暖かく、脈拍は良好に触知する。この病態で重症を疑う症候はどれか。二つ選べ。1番、頭痛。2番、後半。3番、めまい。4番、筋肉痛。5番、しびれ感。正解は、1番、頭痛。3番、めまい。問題794。26歳の男性。醤油の貯蔵タンク修理のため、タンク内に入ったところ突然倒れた。助けに行った同僚も近くで倒れたため、上司が救急要請した。現場は無臭である。最も考えられる原因はどれか、一つ選べ。1番、魚醤。2番、炭酸ガス。3番、硫化水素。4番、酸素欠乏。5番、一酸化炭素。問題794。26歳の男性。醤油の貯蔵タンク修理のため、タンク内に入ったところ突然倒れた。助けに行った同僚も近くで倒れたため、上司が救急要請した。現場は無臭である。最も考えられる原因はどれか、一つ選べ。1番、魚醤。2番、炭酸ガス。3番、硫化水素。4番、酸素欠乏。5番、一酸化炭素。正解は、4番、酸素欠乏。問題795。多発外傷はどれか、一つ選べ。1番、結腸と肝損傷。2番、肝損傷と肥損傷。3番、肋骨骨折と肺挫傷。4番、骨盤骨折と前腕骨骨折。5番、急性硬膜下血腫と脳挫傷。問題795。多発外傷はどれか、一つ選べ。1番、結腸と肝損傷。2番、肝損傷と肥損傷。3番、肋骨骨折と肺挫傷。4番、骨盤骨折と前腕骨骨折。5番、急性硬膜下血腫と脳挫傷。正解は、4番、骨盤骨折と前腕骨骨折。問題796。ショックに対する生体の代償反応で、誤っているのはどれか、一つ選べ。1番、頻呼吸は心臓の全負荷を増加させる。2番、出血によりヘマトクリット値は低下する。3番、 交感神経系による効果の出現は感受である。4番、バソプレシンは心臓の全負荷増加に作用する。5番、血管内容量が減少すると、組織間液が血管内に移動する。問題796。ショックに対する生体の代償反応で誤っているのはどれか。一つ選べ。1番、貧呼吸は心臓の全負荷を増加させる。2番、出血によりヘマトクリット値は低下する。3番、交感神経系による効果の出現は感受である。4番、バソプレシンは心臓の全負荷増加に作用する。5番、血管内容量が減少すると、組織間液が血管内に移動する。正解は、3番、交感神経系による効果の出現は感受である。問題797。下に示す写真から考えられる病態はどこか。一つ選べ。1番、中耳炎。2番、副鼻腔炎。3番、外傷性窒息。4番、頭蓋底骨折。5番、慢性硬膜下血腫。問題797。下に示す写真から考えられる病態はどこか。一つ選べ。1番、中耳炎。2番、副鼻腔炎。3番、外傷性窒息。4番、頭蓋底骨折。5番、慢性硬膜下血腫。正解は、4番、頭蓋底骨折。問題798。損傷とその特徴との組み合わせで、正しいのはどれか。一つ選べ。1番、皮下血腫。圧迫で容易に陥没。2番、中頭蓋底骨折、パンダの目兆候。3番、急性硬膜下血腫、CT で両側凸レンズ型血腫。4番、眼下吹き抜け骨折、複視。5番、微慢性ジグザク損傷、意識生命域。問題798。損傷とその特徴との組み合わせで正しいのはどれか。一つ選べ。1番、皮下血腫。圧迫で容易に陥没。2番、中頭蓋底骨折。パンダの目兆候。3番、急性硬膜下血腫。CT で両側凸レンズ型血腫。4番、眼下吹き抜け骨折、複視。5番、微慢性ジグザク損傷、意識生命域。正解は、4番、眼下吹き抜け骨折、複視。問題799。新タンポナーデが循環動態に異常を引き起こすメカニズムはどれか。一つ選べ。1番、心筋虚血。2番、心拡張制限。3番、便機能障害。 4番、全負荷減少。5番、胸腔内圧上昇。問題799。新タンポナーデが循環動態に異常を引き起こすメカニズムはどれか。一つ選べ。1番、心筋虚血。2番、心拡張制限。3番、便機能障害。4番、全負荷減少。5番、胸腔内圧上昇。正解は、2番、心拡張制限。問題800。コンパーメント症候群の初期症状はどれか。2つ選べ。1番、蒼白。2番、疼痛。3番、麻痺。4番、異常知覚。5番、脈拍消失。問題800。コンパーメント症候群の初期症状はどれか。2つ選べ。1番、蒼白。2番、疼痛。3番、麻痺。4番、異常知覚。5番、脈拍消失。正解は、2番、疼痛。4番、異常知覚。